宮沢賢治作、祭りの晩。山の神の秋の祭りの晩でした。領事は新しい水色のしごきを締めて、それに15銭もらって、お旅屋に出かけました。空気銃という見せ物が大繁盛でした。それは、髪を長くして、ダブダブのズボンを履いたあばたな男が、小屋の幕の前に立って、さあみんな、入れ、入れと、大威張りで怒鳴っているのでした。領事が思わず看板の近くまで行きましたら、いきなりその男が、おい、あんこ、早く入れ、銭は戻りでいいからと、領事に叫びました。領事は思わず、つっと、木戸口を入ってしまいました。すると、小屋の中には、高木の康介だの、だいぶ知っている人たちが、みんな、おかしいような、真面目なような顔をして、真ん中の台の上を見ているのでした。台の上に、空気銃が粘りついていたのです。それは、大きな平べったい、ふらふらした白いもので、どこが頭だか口だかわからず、工場員がこっち側から棒で突っつくと、そこは引っ込んで向こうが膨れ、向こうを突っつくとこっちが膨れ、真ん中を突くと周りが一体膨れました。領事はみっともないので、急いで外へ出ようとしましたら、土間のくぼみに下駄が入って危なく倒れそうになり、隣の頑丈そうな大きな男にひどくぶっつかりました。びっくりして見上げましたら、それは古い白縞の一重に変な蓑のようなものを着た顔の骨張って赤い男で、向こうも驚いたように領事を見下ろしていました。その目はまん丸で、すすけたような金色でした。領事が不思議がってしげしげ見ていましたら、にわかにその男が目をパチパチっとして、それから急いで向こうを向いて木戸口の方に出ました。領事もついていきました。その男は木戸口で、固く握っていた大きな右手を開いて、十銭の銀貨を出しました。領事も同じような銀貨を木戸番に渡して外へ出ましたら、いとこの達治に会いました。その男の広い肩は、みんなの中に見えなくなってしまいました。達治は、その見せ物の看板を指さしながら、声を潜めて言いました。お前はこの見せ物に入ったのかい？こいつはね、空気銃だなんて言ってるが、実はね、牛の胃袋に空気を詰めたものだそうだよ。こんなものに入るなんて、お前はバカだな。領事がぼんやりそのおかしな形の空気銃の看板を見ているうちに、達治がまた言いました。おいらはまだおみこしさんを拝んでいないんだ。明日また会うぜ。そして、片足でぴょんぴょん跳ねて、人混みの中に入ってしまいました。領事も急いでそこを離れました。その辺いっぱいに並んだ屋台の青いリンゴやブドウが、汗ちれんの明かりでキラキラ光っていました。領事は、汗ちれんの火は青くてきれいだけれど、どうも大蛇のような悪い匂いがあるなどと思いながら、そこを通り抜けました。向こうの神楽殿には、ぼんやり五つばかりの提灯がついて、これからお神楽が始まるところらしく、手びら金だけ静かになっておりました。正一もあの神楽に出る、と領事は思いながら、しばらくぼんやりそこに立っていました。そしたら、向こうのヒノキの陰の暗い影茶屋の方で何か大きな声がして、みんながそっちへ走っていきました。 領事も急いでかけていって、みんなの横から覗き込みました。すると、さっきの大きな男が髪をもじゃもじゃして、しきりに村の若い者にいじめられているのでした。額から汗を流して、何遍も頭を下げていました。何か言おうとするのでしたが、どうもひどくどもってしまって、言葉が出ない様子でした。テカテカ髪を分けた村の若者が、みんなが見ているので、いよいよ勢いよく怒鳴っていました。
貴様みたいなよそから来た者に馬鹿にされてたまっか。早く銭を払え、銭を。ないのか、この野郎。ないなら、なして物食った、こら。
男はひどく慌てて、どもりながらやっと言いました。
たったった、滝に百羽持ってきてやるから。
影茶屋の主人は耳が少し悪いと見えて、それをよく聞き取りかねて、かえって大声で言いました。
なんだと？たった二串だと？当たり前さ、団子の二串やそこらくれてやってもいいのだが、俺はどうも貴様の物言いが気に食わないのでな。やい、なんつうつらだ、こら貴さん。
男は汗を拭きながら、やっとまた言いました。
滝にを後で百羽持ってきてやっから許してくれろ。
すると若者が怒ってしまいました。
嘘をつけこの野郎。どこの国に団子二串に滝に百羽払うやつがあっか。全体貴さんどこのやつだ。
そそいつはとても言われない。許してくれろ。
男は金色の目をパチパチさせて汗をふきふき言いました。一緒に涙も拭いたようでした。
ぶん殴れ！ぶん殴れ！
誰かが叫びました。領事はすっかりわかりました。
あんまり腹が空いて、それにさっき空気銃で10銭払ったので、あともう銭のないのも忘れて団子を食ってしまったのだな。
泣いている。悪い人でない。かえって正直な人なんだ。
よし、僕が助けてやろう。
領事はこっそりがま口からただ一枚残った白銅を出して、それを固く握って、知らないふりをしてみんなを押し分けて、その男のそばまで行きました。男は首を垂れ、手をきちんと膝まで下げて、一生懸命口の中で何かもにゃもにゃ言っていました。領事はしゃがんでその男の草履を履いた大きな足の上に黙って白銅を置きました。すると男はびっくりした様子でじっと領事の顔を見下ろしていましたが、やがていきなりかがんでそれを取るやいなや主人の前の台にパチッと置いて大きな声で叫びました。
そら、銭を出すぞ。これで許してくれろ。滝木を百羽、後で返すぞ。栗は八頭、後で返すぞ。
言うが早いか、いきなり若者やみんなを突きのけて、風のように外へ逃げ出してしまいました。
山男だ！山男だ！
みんなは叫んでガヤガヤ後を追おうとしましたが、もうどこへ行ったか影も形も見えませんでした。風がゴーゴーっと吹き出し、真っ黒なヒノキが揺れ、影茶屋のすだれは飛び、あちこちの明かりは消えました。神楽の笛がその時始まりました。けれども領事はもうそっちへは行かないで、一人、田んぼの中のほの白い道を急いで家の方へ帰りました。早くおじいさんに山男の話を聞かせたかったのです。ぼんやりしたすばるの星が、もうよほど高く昇っていました。家に帰って馬屋の前から入っていきますと、 おじいさんはたった一人、いろりに火を焚いて、枝豆をゆでていましたので、領事は急いでその向こう側に座って、さっきのことをみんな話しました。おじいさんは、はじめは黙って領事の顔を見ながら聞いていましたが、おしまい、とうとう笑い出してしまいました。
ははは、そいつは山男だ。山男というものはごく正直なもんだ。俺も霧の深い時、たびたび山で会ったことがある。しかし、山男が祭りを見に来たことは、今度初めてだろう。ははは。いや、今までも来ていても見つからなかったのかな。
おじいさん、山男は山で何をしているのだろう。
そうさ、木の枝で狐罠をこさえたりしているそうだ。
こういう太い木を一本ずーっと曲げて、それをもう一本の枝でやっと押さえておいて、その先へ魚などぶら下げて、狐だの、熊だの取りに来ると、枝に当たってパチンと跳ね返って殺すように仕掛けたりしているそうだ。
その時、表の方でドシン、ガラガラガラという大きな音がして、家は地震の時のように揺れました。
領事はほもばずおじいさんにすがりつきました。おじいさんも少し顔色を変えて、急いでランプを持って外に出ました。領事もついていきました。ランプは風のためにすぐに消えてしまいました。その代わり、東の黒い山から大きな18日の月が静かに昇ってきたのです。見ると、家の前の広場には、太い薪が山のように投げ出されてありました。太い根や枝までついたボリボリに折られた太い薪でした。おじいさんはしばらく呆れたようにそれを眺めていましたが、にわかに手をたたいて笑いました。
ははは、山男が薪をお前に持ってきてくれたのだ。俺はまた、さっきの団子屋にやるということだろうと思っていた。山男もずいぶん賢いもんだな。
領事は薪をよく見ようとして一足そっちへ進みましたが、たちまち何かに滑って転びました。見るとそこら一面キラキラキラキラする栗の実でした。領事は起き上がって叫びました。
おじいさん、山男は栗も持ってきたよ。
おじいさんもびっくりして言いました。
栗まで持ってきたのか。こんなにもらうわけにはいかない。今度、何か山へ持って行って置いてこよう。一番着物がよかろうな。
領事はなんだか山男がかわいそうで、泣きたいような変な気持ちになりました。
おじいさん、山男はあんまり正直でかわいそうだ。僕、何かいいものをやりたいな。
うん。今度、ヤグを一枚持って行ってやろう。山男はヤグを綿入れの代わりに着るかもしれない。それから、団子も持って行こう。
領事は叫びました。
着物と団子だけじゃつまらない。もっと、もっといいものをやりたいな。山男が嬉しがって、泣いて、ぐるぐる跳ね回って、それから、体が天に飛んでしまうくらいいいものをやりたいな。
おじいさんは消えたランプを取り上げて、
うん、そういういいものあればな。
さ、うちへ入って豆を食べろ。そのうちにお父さんも隣から帰るから。と言いながら家の中に入りました。領事は黙って青い斜めなお月様を眺めました。風が山の方でゴーッと鳴っております。